皆さんおはようございます。続けて今日もですね、詩編を見ていきたいと思います。でなんで詩編かって言いますと、まあ、先週もお話しましたけれども、今年度の主題が祈りということですね。それに合わせて詩編を見ていきたいと思います。まず最初にですね、皆さんの右前にあります今年度の主題聖句を一緒に読んでいきたいと思いますけれども、どうぞ前をご覧ください。では一緒に読んでみましょう。いきます、せーの。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさい。はい、そう書いてありますね。特にこの中でも中心となるのは絶えず祈りなさいということですね。そして絶えず祈るときに、私たちがいつも神様と向き合っていくときに、そのときに初めてどんなことでも感謝することができ、またいつも喜んで歩むことができるんだ、こういうことであったと思います。で、まあ、絶えず祈る、祈りということが今年度はテーマですけれども、まあ、この聖書の中での祈り集ですよね。それが詩編ですので、まあ、詩編をちょいちょいこう挟んでですね、一緒に詩編を味わいながら、私たちの祈りそのものも神様によって深めていっていただく、まあ、祈りの世界を本当に深めていくことができるようになる、こういうふうにしていきたいと願っています。で先週もですね、詩編を見まして、先週は特にその賛美でしたよね。本当に賛美にあふれた素晴らしい御言葉、詩編でしたけれども、今回は、告白の祈りですね。神様への信頼の告白、信仰の告白、そういう祈りの言葉が、この詩編の46編に、まあ、語られている、祈られているわけです。でこの信頼の告白、信仰の告白という祈りはですね、賛美と本当に切っても切れない関係性だと思います。まあ、表裏一体というか、まあ、背中合わせといいますか、一セットとまではいかないけれども、すごくこう深い関わりがあるものだと思うんですね。でとても大事なものです。なので今日の詩編46編から私たちも信仰を告白していくということ、このことを身につけていきたいと思うんですね。先週もちょっと魚と猫のお話をしました。魚と猫って言って、うちの教会では祈りの要素を話してますよね。賛美のさ、感謝のか、何でものなっていうふうに魚ですよね。で、魚と猫の最後の子が告白であるわけですね。まあ、告白っていうのは罪の告白の悔い改めっていうのももちろんありますし、そしてもう一つが、まあ、ここで言ってくるところの信仰告白ってことですね。前も話しましたけれども、まあ、昔ですね、中学生だったか小学生だったか忘れましたけど、子供と一緒に聖書の学びをしているときに、まあ、同じ話をしてですね、子っていうのは告白だ、告白の祈りっていうのがあるんだよっていう話をして、わかるって言ったら、告るっていうふうに言うんですよね。告るって本当の今の中学生が言うかどうか知りませんけども、その5年ぐらい前の中学生は言ってたんですけどまあ、いわゆるその好きな人に好きですっていうふうに言うやつですよね。こう甘酸っぱい青春の思い出ですよね。まあ、そういうことをこう告るっていうふうな表現をするわけですね。実は大体それで合ってるわけですね、信仰告白っていうのは。なんでかっていうと、信仰告白っていうのは私たちの神様に対して、私はあなたを愛しますとか、あなたを信頼してますとか、信じてます、そういう熱い情熱を伝えることですよね。これが信仰告白に他ならないわけですね。もちろん私たちは礼拝の中で使徒信条を一緒に祈るということをしますね。でまあ、それはどちらかというと、みんなでね、告白するための少し硬い文章、そして、まあ、何を信じているのかっていうのを確認するような意味もあるものですけれども、でも私たちが普段自然に自分で祈るような中での信仰告白は、別にそんなに堅苦しくなくていいわけですね。神様、あなたを愛してます、あなたのことは大好きですよ、本当にあなたに頼ることが私にとって大事なんです、そういうふうに自分の思いを相手に伝えていくということ、これがまさに告白の祈りであるということですね。で私がですね、まあ、10代ぐらいの時に、まあ、理屈っぽい性格ですから、こういうふうに思っていたことがあります。それは、神様は全知全能なんだから、私の心の中もよく分かっている、だからわざわざそうやってね、告白をすることの意味がどれほどあるんだろうかということですね。まあ、理屈っぽいですよね。私今でと自分でもそう思いますけど、まあ、そういうところがあるわけですね。だからどうせ分かってるんでしょ、別に祈らなくてもいいんじゃないというふうに思ったんですけど、でもやっぱりこうだんだん分かっていくとですね、気づくわけですよね。あ、そういうことじゃないんだな、神様は私が 本当にそう思っていると分かっていても、私自身が主よあなたを愛します、主よ私はあなたを信じてますよっていうふうに、私の意思で私の言葉で神様に思いを伝えるっていうことを、受け取ることを喜んでおられるんだなというふうに分かっていったわけですね。私たちもお互いに気持ちがちゃんと言葉で通じ合ったりするとですね、やっぱり嬉しいわけですよね。何かこう信頼されているということを言われたら嬉しいし、また愛されているということを伝えられたらやっぱり嬉しい。同じことを神様に私たちは似せて作られているわけですから、神様はそのことを私たちに教えているわけですよね。だからこそ私たちは告白をしていくわけですね。そのことが私たちと神様との素晴らしい関係を築いていくときにすごく大切なことだということですね。お互いにとって大事なことですね。ぜひこのことを身につけていきたいと思います。さあ、その中で今日はですね、まず2節に目を留めて信仰を告白していくということを学んでいきたい、身につけていきたいと思います。また一緒に告白をしていきたいと思います。では開いている方で結構ですので、46ページの2節を一緒に読んでスタートしていきましょうですかね。いきます、せーの。神は私たちの酒どころ、私たちの砦、苦難の時必ずそこにいまして助けてくださる。はい、まず第一に、主は、私たちの主は苦難の時私たちの酒どころとなってくださる方だ、こういう告白ですね。本当に困っている時、助けを必要としている時に酒どころとなってくださる。酒どころって言葉は普段使わないですね。まあ、私も日常会話で一度も使ったことありませんけれども、まあ、言わんとしていることは何ていうんですか、隠れ場所みたいなことですよね。シェルターというか、逃れ場とも言わないかな。ちっちゃい子が何かあったら、お母さんっていうふうに、もしくはお父さんっていうふうに行くような、そういうイメージですよね。でこれもっと噛み砕いて今日のこの言っていることを表現するんだったら、私たちは何かあったらあなたのところにすぐ逃げ込みますよ、こういうふうに言ってるわけですね。あなた、私たちがそうやって逃げていくことができる守り手、逃れる場所です、こういうふうに告白をしているわけですね。主は私が逃げる場所です、こういうふうに言ってるわけです。でもよく考えてみますと、私たちはですね、一般的にはむしろ逆の世界観の中に生きているような気がしますね。社会の一般的な雰囲気っていうのは、まあ、どっちかというと逆なのかなというふうに私は感じるところがあります。まあ、よく何て言うんですかね、雰囲気的にこう弱みを見せちゃいけないっていうところがないでしょうかね。なんかこう弱音を吐いてはいけないとかですね、人にこう愚痴ってはいけない、あんま愚痴すぎるのね、よくないですけど、何て言うんだろうな、こうまあそういうところはなんとなく伝わりますよね。そういうところがあるような気がします。人に頼ったりとか何かしてもらうっていうのは恥ずかしいことだ、そういうことはしちゃいけないとかですね、申し訳ないことだ、恥ずべきことだっていう、そういうところがどこか、私たちの生きている社会にはあるのかなというふうに思います。まあ、生き馬の目を抜くようなっていう表現がありますけれども、ちょっとでも弱いところを見せたら大変なことになるみたいなね、そういう感覚っていうのがひょっとしたらあるかもしれないですね。ですけれども、今日のこの告白の御言葉はですね、むしろ神様に対して聖書は逆のことを言っているということですね。主を助けて、あなたのもとに逃げますっていうことをこそ御言葉は私たちに教えているということですね。でその告白を神様は大いに喜んでくださる、これが今日の御言葉が私たちに語りかけていることだと思います。私たちはですね、よく誤解をしてしまうところがあると思うんですね。私たちの信仰の成長というのは自分が強くなることだというふうに思ってしまうところがあると思います。私が強くなること、私がしっかりすること、それが信仰の成長だというふうに思うかもしれない。である面ですね、そういう人格的な成熟ももちろんあります。でも自分が強くなること、自分が何でもできるようになる、自分が独立していくこと、これが信仰の成長だと思うならば、それはちょっと違うんですね。本当はますます自分の弱さが分かっていくことですね。そしてだからますます主に信頼して頼るようになっていくこと、これこそが私たちの本当の信仰の成長だと思いますね。それは何て言うんだろうな、こう 人に頼り気になっていくっていう意味じゃないですよ。本当に主に信頼するようになっていくっていうことですね。これが本当の成長だと思うんですね。さあちょっと今のところに何か挟んでおいて、別の箇所を一緒に開きたいと思います。何か挟んでおいてください。新約聖書279ページを開けてみましょう。新約聖書の279ページ、新約279ページのローマ5章3節から5節というところを開きたいと思います。ローマの信徒への手紙5章の3節から5節のところ、新約聖書の279ページ下の段のところになります。新約聖書ですね、後ろの279ページ下の段の3節から5節をご一緒に開いた方は読んでみましょう。いきます、せーの。そればかりでなく苦難をも誇りとします。私たちは知っているのです。苦難は忍耐を、忍耐は連達を、連達は希望を生むということ。希望は私たちを欺くことがありません。私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。はい、こう書いてあります。まあ、割と有名なところですね。苦難は忍耐を、忍耐は連達を、連達は希望を生む。まあ、これ非常に、本当にこう味わい深い御言葉だと思いますね。苦難は忍耐を生む、そして忍耐は連達を生む。連達っていうのは、まあ、練られた人格、品性ということですね。私たちの人格が練られていく、そして連達は希望を生んでいくんだ、こういうふうに言います。まあ、普通苦難っていうとネガティブなね、ない方がいいに決まってると思うものですけれども、でもそれは実は苦難は忍耐を生み出すんだ、忍耐は連達を、連達は希望を生むんだ、こういうふうに言うわけです。忍耐は希望を最終的に生んでいく、で苦難はそれを生んでいくんだっていうことですね。でもここで大事なのはですね、苦難は我慢を生むとは書いてないっていうことですね。で私たちはですね、我慢っていうことと忍耐っていうことを誤解して一緒にしてしまうところがあると思いますね。しかし我慢っていうのはですね、あくまで我のことですよね。私がなんとか、まあ本当は嫌なんだけど、本当は許しがたいことなんだけども、まあ甘んじて受けるっていう、こういう感じですよね。で我慢強く人はなるかもしれないけれども、御言葉が教えているのは希望を生み出すことなんですよね。最終的に我慢はですね、別に希望は生まない、ただ我慢強さを生むだけなんですね。苦難は我慢をも生み出すことがあるけれども、でも聖書が教えているのは忍耐であって、そして忍耐は連達を生むんですね。そして連達は希望を生んでいくんですね。ここに大きな違いがありますね。私たちが言っている、ここで言う御言葉の忍耐というのは、苦難はすぐに神様に頼る能力を養うということですね。そして神様とそれを耐え忍んでいくことを経験していくことになるということです。主がおられるから最終的に希望を生んでいくわけですね。我慢はですね、そこで止まるわけですね。決して希望を生んでいくことはない、ただ先の見えない中で今をなんとか我慢していくだけの話です。しかし主に信頼する人は希望を生み出していくんですね。だから忍耐なんですね。そこには主と共に耐え忍ぶということがあるわけですね。苦難が希望を生んでいくのはなぜか。苦難は人を主に頼らしめるからですね。本当の苦難というのは自分ではとても耐えられない、だから主と共に向き合うしかないわけですね。その時にそれは希望を生んでいくようになる。これがこの御言葉の教えるところですね。問われている大切なことはこういうことです。あなたは苦難の時にどこに身を避け、何に目を向けるでしょうか、ということですね。結局自分の中に、まあ、我慢を持っていくのであれば、まあ、それはそれでその時は終わるかもしれないけれども、しかし希望に至ることがないかもしれない。しかしあなたが苦難の時に本当に主に向き合うならば、そこには希望が生まれるということですね。私たちの社会では逃げてはいけない、自分で向き合いなさい、自分で責任を取りなさい、それは本当にそうなんですね。確かに御言葉が言っていることも、私たちがそれぞれ自己責任を負うということでもあるんですけれども、しかしですね、信仰の成長というのは苦難の時に主よ私は逃げます、あなたのもとに、ということなんですよね。これが 本当の信仰の勇者であるということですね。主よ、私は頑張ります、あなたはどっかに行っててください、やれるだけやっていますということは別に信仰でも何でもないということです。ただ我慢強い人だということですね。しかし希望を生み出す信仰はすぐさまあなたのもとに行きます、こういう信仰ですね。人が何と言おうとも誰がどう見てようが私はまずあなたに頼ります、これこそが信仰の勇者であるということですね。ギデオンであったりとか旧約聖書のいろいろな勇者たちっていうのはそういうところがありますね。まず主に逃げ込むということですね。ここが大事なポイントですね。神は私たちの酒どころ、私たちの砦、苦難の時必ずそこにいまして助けてくださる、本当に私たちの信仰の告白であるというふうに思いますね。さあではもう一度2節をご一緒に読んでみたいと思います。もう一つすごく面白い表現がありますのでそこに注目したいと思います。では開いている方は2節ご一緒に読んでみましょう。いきます、せーの。神は私たちの酒どころ、私たちの砦、苦難の時必ずそこにいまして助けてくださる。もう一つはですね、主は、私たちの主は私たちの砦だという告白です。主は私たちの砦です、こういうふうに言うんですね。まあ、砦っていうのもまあ普段は私たちは普通使わない言葉ですね。他の訳では力っていうふうにも訳されています。まあすごくこう堅固な揺るぎない、まあ、力の源っていうのはそういうようなイメージの言葉なんですね。つまり主よ、あなたは私たちを守ってくださり、また立たせてくださる力の源です、こういうふうに告白をしているということですね。例えば、続けての3節4節ちょっとご一緒に読んでみたいと思います。46編の3、4を読んでみましょう。いきます、せーの。私たちは決して恐れない、地が姿を変え、山々が揺らいで海の中に映るとも、海の水が騒ぎ湧き返り、その高ぶる様に山々が震えるとも、こういうふうに書いてありますね。まあ、ここにはですね、自然の猛威みたいなものがありますね。まあ、つい最近も九州でありましたし、また5年前私たちも経験しているところですね。地震や津波、私たちは知っているわけですね。まあ、本当にどうにもならないようなそういうことが起こるとき、普通私たちは揺り動かされるわけですね。しかしなおここでは私たちは決して恐れないって言うんです。なぜなら主が私たちの砦だからです、こういうふうに言うわけですね。また7節の前半をちょっと読んでみたいと思います。7節の前半1行目を一緒に読んでみましょう。7節の1行目、せーの。すべての民は騒ぎ、国々は揺らぐ。はい、こう書いてあります。民も国も騒ぐ、揺らぐということがあるわけですね。国々、人々、いろいろな争い、戦争、テロ、それ悪意であったりとかですね、そういうことがあると私たちは騒ぎ立ち、胸騒ぎがして、とてもいても立ってもいられない、そういうふうになっていくわけですね。しかし、6節のところを読んでみましょう。いいですか、6節、せーの。神はその中にいまし、都は揺らぐことがない。夜明けとともに神は助けをお与えになる。主がおられるところには揺るぎないということですね。主がおられるところは揺らがない。主がいるところは砦であり、力があり、揺り動かされることがない。こういうふうに書いてあるわけですね。だから苦難の時必ずそこにいまして助けてくださる、こういうふうに告白をしているわけですね。私たちにも今主がおられる、これが聖書の御言葉の約束ですね。イエス様を信じる人には聖霊が、主の霊が、イエス様の霊がそのうちに住まわれる、これが御言葉の約束ですね。だから私たちは恐れることがない、この告白をまた私たちはしていきたいと思いますね。主が共にいるんだから私たちは大丈夫なんです、こういうふうに告白していきたいと思います。本当に素晴らしい信仰告白だと思いますね。そういうふうに言える人は幸いだと思います。確かに天災が起こるとき、確かに人災が目の前にあるとき、私たちの胸騒ぎがし、心は騒ぎたし、そして揺らいでしまう、揺り動かされてしまう。でもなお深い奥底のところで主が共にいてくださるならば、私たちは揺るぎないんだ、こういうふうに告白していくものになりたいと思います。 さあ最後に8節と12節ですね、同じ言葉が書かれてあります。どっちかだけでいいのでご一緒に読んでみましょう。8節を一緒に読んでみたいと思います。いきます、せーの。万軍の主は私たちと共にいます。ヤコブの神は私たちの砦の塔。はい、万軍の主は私たちと共にいます。これが今日共に味わいたい最後の告白ですね。万軍の主が共におられる、主は万軍の主であるということです。万軍の主っていうのはですね、非常に訳しづらい言葉なんですね。でいろんな意味合いがここに含まれていますので、まあ、こういう意味なんですよって簡単になかなか言えないところがあります。まあ、しかしですね、例えばこの万軍の主、万軍っていうのには天体とかを意味する意味合いも含まれているんですね。先週もお話しましたけれども、主はこの全てを作られた方です。主はいつからいるんですか、そのいつの概念の先にいるわけですね。このいつっていう感覚も主が作られた。主が光あれと言った時に世界ができたわけですね。そして夕べがあり朝があった、時間が生まれ、私たちの一日が生まれた。この全ての私たちが知っているものの上におられる方、これを全部作った方、私たちの想像や感覚や考えや、まあ、小さないろいろな思考やそういうことも含めて全部を作られた主、その全てを作られた、宇宙を作られた全ての主、それが万軍の主っていう、そういう意味であるわけですね。主が天地の創造者で、今も支配者である、全ての権利と権威を持っている方である、これが万軍の主である、宇宙の全てを率いる方である、そういう表現であるわけですね。その方が私たちと共におられる、だから私たちは大丈夫なのである、砦の塔なのである、こういう告白なんですよね。例えばですね、旧約聖書でエリシャっていう預言者が出てきます。これは開けなくていいですけど、列王記の下のところで出てくるんですけども、エリシャっていう預言者がある時にですね、イスラエルの王様を助けてですね、そのアラムっていう国の王様からすごく憎まれるっていう、そういう出来事が書いてあります。でその時にですね、そのエリシャと従者がある町にいると、その町が取り囲まれるっていう出来事があるんですね。でアラム軍にこう包囲されるわけです。まあ、絶体絶命です。でそれを見てですね、その従者の人がエリシャに言うわけですね。先生、もうこれはもうダメですと、絶体絶命です、私たちもここで死ぬしかありませんよ、こういうふうに言うわけです。するとですね、エリシャは君には見えないのかというわけですね。でどういうこっちゃ、従者は思う。でエリシャは神様に言うわけですね、どうかこの者の目を開いてあなたがなさっていることを見せてあげてください。するとですね、目が開かれるわけですね。その町を囲んでいるアラム軍のさらに外側を万軍が、天の軍勢が囲んでいる、圧倒的な軍勢がそれを囲んでいるって、それをですね見るわけですね。私たちも目に見えるものに支配されるならば、その時は私たちは揺らぐわけですね。しかし私たちと共にいるのは世界を作られた主ですよ、これ全部支配しておられる作られた方ですよ、私たちの思いをはるかに超えた主が、万軍の主があなたの主ですよ、こういうふうに言ってるわけですね。私たちはそのことにこう目が開かれたいですね。私たちにはまだ見えていないかもしれないけれども、万軍の主を見るべきですね。万軍の主を見るべきです。全てのものの力を握っておられ、権威のある方、権力のある方、それがあなたの主である、このことを知るべきであると思いますね。さあこのことが前提で、最後に11節の私たちへの呼びかけがあります。このことを最後読んで終わりたいと思います。ご一緒に11節を読みたいと思います。46編11節いきます、せーの。力を捨てよ、知れ、私は神、国々に崇められこの地で崇められる。だからこそこう呼びかけるわけですね。力を捨てなさい、そして知りなさい、主が神である、国々で崇められこの地で崇められる。あなたには聞こえてなくても天の賛美が聞こえている、鳴り響いている。あなたには見えていなくても天の万軍があなたを取り囲んでいる。ここに霊の目が開かれなさい。あなたが力を捨てた時に、そして何よりもまずあなたを酒どころとしますと本当に信仰を持って告白するときに、あなたは目が開かれこれを見るでしょう。知れ、私こそ神である、 この時に私たちは初めて本当の平安を味わいますね。そして本当の本物の力を得ることができますね。どんなものにも揺るがされることがない平和と力が主にこそある。このことをぜひ私たちは知って告白していきたいというふうに思います。主に信頼し信仰を告白していきましょう。さあ、ではいつものように祈る時を持って御言葉の時を閉じたいと思います。御言葉を思い巡らし、また自由にそれぞれ祈っていただきたいと思います。あなたは苦難の時にどこに逃れていますか？あなたは苦難の時に主を避けどころとしていますか？まあ、ぜひ思い巡らしてみましょう。また主が本当に私たちを守ってくださる砦であるということを信頼していますか？また万軍の主であるということ、本当に全てのもの、私たちが恐れている人やことや物や出来事やそういうもの全てをもその上におられる万軍の主が私たちの主であるということを本当に信頼していますか？ぜひ思い巡らしてそれぞれの告白と応答をしていきたいと思います。他にも自由にそれぞれ祈ってください。ではしばらく総額に合わせて祈りましょう。愛する神様、あなたは私たちの避けどころ、私たちの砦、苦難の時に必ず共にいてくださり助けてくださる方です。地は揺らぎ、海の水は揺らぎ、また人々も騒ぎ立ち、国々も騒ぎ立ちます。しかしあなたは揺らぐことがありません。あなたこそ私たちの砦であり主です。主、私たちはあなたに身を寄せます。主、どうぞこの告白をあなたが受けてください。また私たちがこの信仰から離れないように私たちを守ってください。私たちはあなたに信頼してまた新たな一歩を踏み出していきます。私たちの道はあなたの備えられた道です。あなたに信頼して歩みます。どうぞあなたご自身が私たちに伴ってください。力を捨てよ、知れ、私は神。まさにその通りです。主よ、あなたこそ私たちの主であり私たちの神です。どうぞこの告白をあなたが受け取ってください。これから始まる1週間の旅路もお一人お一人とあなたが共に歩んでくださいますように。またそれぞれ応答して祈った祈りにあなたが御旨とまた栄光を持って応えてくださいますようにあなたにお捧げします。委ね感謝して皆さんの祈りに合わせてイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。